皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野タムスです。世界の中の京都を見つめ語る番組です。今回ですね699回ということで、もう次回700回なんで、700回はですね、まあ僕の大の親友のリー・ソート先生と2人で700回記念やりたいと思うんですけども、まあ、今日は、先週引き継いでですね一人で、まあ、今ちょっと考えていることをですねお話しさせていただこうと思います。ちょうど僕は大阪学院大学経営学部の学部長代理という、まあ、中途半端なポジションに行ったら大学に怒られるかもわからないですけれども、まあ、学部長代理というのをやらせていただいておりましてですね、結構忙しくてですね、オープンキャンパスとか、まあ、入試とかですね、保護者懇談会とか、あるいは、どっか地方に、博多に行ったりですね、まあ、これから、この放送されるときはもうすでに帰ってますけども、まあ、これ収録ですんで、行ったりですね、まあ、結構なんか忙しいですね。大学の休み中というけれども、休み中の方がなんかいろんなことがあって、バタバタしてるんですけども、まあ、オープンキャンパスでこの前学生さんの前ですね、ちょっと話す機会がありまして、その時いつも僕ほとんど原稿なしで、その時の思いを語るんですけれども、まあ、教育について、ちょっと話をさせてもらったんですけれども、まあ、僕はロゴスという理性、まあ、ギリシャ語でロゴスという理性とパトスという情熱ですね、それがまあ大阪学院大学では割と考えている理性と情熱、まさに大学というのは、理性をですね、知的直感力とか理性を思い切り学んで、そして、モチベーションってやる気というか、そのやっぱりパッション情熱がやっぱりすごく大事かなと思うんですね。で、とりわけ今言われているのは、まあ、デジタルトランスフォーメーション、とか、人工知能 AI の登場によってですね、人間本来、人間しかできないそういう能力をもっと伸ばすことが、まあ、大事っていうふうに、まあ、こう言われてて、まあ、まさに大学教育っていうのは、理性を身につけるにしてみても、デジタルをうまく活用すればですね、ものすごくなんていうかな、伸ばすということはできると思うんですね。で、僕はですねやっぱり、歴史をしっかり勉強する、歴史というのは縦軸と言われてまして、そして横軸は、こう世界ですね、地理的なそういう今動いている世界の情勢のことを勉強するという、まあ、縦軸横軸というのがあるっていうのがあるんですけれども、で同時に、それを学ぶのは本から学ぶ、まあ、多くの文献、いや本当に僕は一日一冊本を読んで、新刊の本を読んでこうまとめて、やってましたら、もうこれかれこれ、5年以上絶対続けてるんで、どう考えても本は1000冊以上ですね、このインターネット上というか、まあ、全部自分でタイプして、それを Google の翻訳機能にかけて英語にして日英で、まあ、かなり、まあ、いつでも読める状態で1000冊ぐらいこうまとめて本から学ぶ。もう一つは、このラジオトークもそうで、やっぱりアウトプットという人から学ぶっていう、まあ、いろんなゲストに来ていただいて、そのゲストの人の話を聞きながらやる、まあ、僕の講義の半分は、例えばその企業のトップランナーとして活躍している方に来ていただいて、例えば大成建設常務とか住友林業常務とか、神戸電鉄社長とかですね、読売テレビの報道関係の山川さんとか、まあ、大学の先生とかですね、オムロンの、その、まあ、幹部の方とかですね、まあ、いろんな方に来ていただいて、その今、どんな状況、経済ですね、経営がどういう状態になっているかということをですね、直接聞く、人から聞くということ。そしてもう一つは、やっぱり旅をしながら、まあ、僕は最近旅は、まあ、コロナの影響までしてないんですけれども、まあ、20年ぐらい日本離れててですね、まあ、いろんな、中東、オーストラリア、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカ、すべて、見てきて、なんとなく、 もう長いこと言ってないですけれども、まあ、そんだけ長く住んだんで、その土地の人の立場になってこう考えることができるというのが、これはやっぱり、旅から学ぶということで、本から学んで、これはアジア代表大学の学長の出口さんが言っておられたんですけれども、大体本から、50%、人から 25%、そして旅から 25% ということを書いておられて、僕もそうかなというふうに、思います。やっぱり本から学ぶというのはすごく大きくて、古典的なクラシックの本もありますけれども、まあ、むしろ、僕はもう本当に出たばっかりの本、誰よりも早く読みたいということで、すぐ購入して、それを読むと。で、新聞も、かなり、まあ、日本経済新聞です。かなり時間をかけて、まあ、喫茶店で読んだり、阪急電車の中で読んだりするんですけども、まあ、かなり詳しく読んで、で、先ほどもこのスタジオに来る前にですね、井の田コーヒーでですね、この8月、1ヶ月まとめたのも、これ相当、めちゃ量多いですね。それを新聞まとめたのを、全部タイプ、iPhone の中に入ってて、それを英訳にして、さっきもずっと読んだんですが、かなり、まあ、どうなんですかね、A4 で言うたら、例えば30ページ、40ページになるんですよ、それぐらいの量、これ1日、この1ヶ月をこう1日の量としてもうまとめたりもしてるんですけども、まあ、それらはですね、情報っていうのはすごく大事で、まあ、そういうですね、生きた情報、今現在進行形の情報を歴史的視点に立って、そしてこれからどうしようということをですね、こう、まあ、学生さんに伝えるということが大事で、まあ、そういうことをやってる。そしてもう一つですね、僕強く思うのは、これラジオでも、もう何回も語ってますけれども、英語の勉強一つ取ってみてもですね、英語の文法を6年間かけて、まあ、勉強しますね。だけどほとんど頭に入ってないと、それ実践で使えないと。で、僕はアメリカ人に、英語の文法を教えてくださいって言ったら、2時間 もかからないと、簡単にやった方がいいということを言われたんですね。それをヒントにして、仮にですね、日本語を勉強する外国人に、日本語の文法を教えるときに、2時間もうあれば十分かなというふうに、これが名詞で、これが動詞で、これが副詞で、これが形容詞で、前置詞などどうなるという、もうその基本的なパターンだけ、教えると。これは2時間で、まあ、例えば30、まあ A4 で30ページぐらいですね、これをまとめて、それをもう何回、何十回、何百回と読んで、くくざんのように、その英語の文法を完璧に頭に入れると。そして、実際使うためにはですね、今こうして話していることを、これを全部、まあ、話している内容がどうなんですかね、これ活字になるんだったらいいんですが、それは別に自分で、朝起きて寝るまで話している日本語を全部タイプして、それを Google の翻訳機能にかけて英語にして、それを100回とか1000回繰り返して覚えると。これをやれば、英語絶対マスターできるということを、まあ、オープンキャンパスの学生さん、保護者の人の前、皆さんがそうだというふうに言われるんですね。で、考えてみれば、今ずっと、これから大学に入る学生さんに、英語を勉強してる人に、英語を話してくださいって言っても、まあ、面接ではそんなこと言いませんけど、言ってもほとんど話せないんですよ、みんな。なんか、読解力があって、それでリーディングがどうかって、グラマーがどうかって、そんなん関係なしで、僕は国際連合で学んだのは、あるいはアフリカのいろんな人、ヨーロッパのいろんな人を学んだ、すべて実践で自分が考えていることを英語に話すことができるかどうかっていうことが、すべてであるとすると、それを徹底的に学んだら、僕は英語は習得できると思うんですね。で、僕はすべて読んだ本は、毎日一冊本を読んで、まあ、かなりの量ですけれども、そのエッセンス、まあ、番号にして1から、まあ、20か30ですね、それをセンテンスっていうか、重要な文章をですね、そこからエッセンスをクオートして、それを英語に、1秒で英語になるんで、で、その英語でやったやつを、それこそ、何回も繰り返して、あるいは、Google の翻訳機能の英語もですね、全部発音してくれるんで、速度の普通のやつとスローのやつがあって、それ両方ともですね、それを繰り返して聞くと。そうすると、英語力というのはあっという間に伸びると思うんですね。 あの本から学んだことをまとめて、そして今話そうとしているこのトーク、今ラジオトークしていることをですね、まあ、あの英語で言ったり、まあまあ、これから外人のゲストに来てもらったときは英語でやっていきたいと思ったりもしてるんですけども、まあ、そういうことを続けることによって、実践になると。で、今僕は英語のことを語りましたけども、これをすべて経営学、経済学、哲学、すべて、そういう形で、やっていけばいいと。だから大学で学ぶべきこと、まあ、大学で学ぶべきことはなくても中高、小中高すべてかもわかんないし、あるいは、社会人になってからリカレント教育、まあ、再び勉強する場合もそうかもしれないですけれども、とりあえず、教養っていうかリベラルアーツっていうか、まあ、やっぱり今まで人類が築き上げてきた、そういう理性ですね、ロゴス、それを学ぶ、そして、それをですねアウトプット、コミュニケーションとして伝えていく、そして学ぶだけでなくて、まあ、答えがない問題ですね、自分が、その今置かれている環境の中でそれをいかに活用するかということだと思うんですね、それがやっぱり重要なことで、もう一度原点に帰って、偏差値とか、受験とかテストの勉強とかペーパーテストとかそういうことではなくて、やっぱりどうなんですかね、フィーリングというか、まあ、その知的直感力というか、まあ、そういうもんだと思うんですね。例えば経営者にとって何が大事かといったときに、経営者というのは、自分で戦略をの、練って、ビジョンを練るということが大事で、そして、ビジョンとか、戦略を練ったことを、まあ、実行するというか、まあ、その実行することは大事で、そして、まあ、それ実行するということは、意思決定するということが大事なんです。自分が、考えたことをビジョンをですね意思決定する、そしてそれに対して自分がやったことに対して責任を持つと、まあ、そういうことだと思うんですね。そしてそれをコミュニケーションとして、多くの、まあ、自分自身も、あるいはラジオもそうですけれども、あるいは自分の同僚、あるいは一緒にやっている人々にこう伝えていくという、まあ、ステークホルダーというんですけれども、そこに関わる全ての人々と、そのことを共有すると。でこのラジオのトークというのはまさにそれで、まあ、699回の今回お話したかったのは、まあ、こうしてラジオのトークを通じて多くのことを人から、学ばさせていただいて、まあ、本もできる限り読んで、まあ、自分の頭に入る範囲しか読んでないんで、まあ、多くのことは飛んでると思いますが、まあ、僕はそれでいいと思って、まあ、自分は賢くないんで、自分の許容できる範囲、キャパの範囲で、頭に入れて、それをですね、まあ、リスナーの皆さん、あるいは、まあ、僕も何年かしてから今話していることを聞きたいというのをいつも思っておりまして、まあ、そういうことを含めてですね、まあ、学ぶことによって、まあ、なんかなるだろうと、まあまあ、それが僕はリベラルアーツ教養だと思うんですけど、ということで、今日もまた一人ごと中野保シンクタンクジャーナル699回目でした。どうもありがとうございました。Turn up the tune, settle